皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは熱が出た時です。お話を伺うのは村上子どもクリニック院長の村上ゆかり先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、これ毎度おなじみのテーマでもあるんですけれども、
はい、
こうだんだんこう冬になってくると熱を出して、特に初めての熱でね、びっくりしてしまうママも多いと思うので、今日は熱がどういうものなのかという基礎的なお話から詳しく伺っていきたいと思います。
はい、
でまず最初に乳児や幼児の場合なんですけれども、だいたい何度以上だと熱が出たと言えるんでしょうか。
はい、まず赤ちゃんによってちょっと熱もいろいろなんですけれども、まずは、いつも同じ条件で、朝起きてミルクおっぱいを飲む前とか、時間を決めて、元気な時にお熱を測っていただけると、その子の平熱というのが分かると思うんですね。
平熱が基本なんですね。
そうですね。
はい、
だから低いお子さんだとやっぱり6度ちょうどとか、あるいは赤ちゃんたちはちょっと体温高めですので、本当にもう7度4分ぐらい平熱っていうお子さんもいらっしゃるので、一概にじゃあ7度5分で熱発熱ですねってこう診断するには難しかったりしますので、
誤差の範囲内ですよね。37度5分で ね、
そうですね、
平熱が7度4分であれば、じゃあその平熱を知っておくことが大事、とはいえやはり熱が出たねって言えるのは、目安としては、
そうですね、一般的には、7度5分超えると、お熱かなって、微熱ですね、で8度超えればしっかり熱が出ましたという診断にはなると思うんですが、その7度5分も7度4分の赤ちゃんには、じゃあいつもとそんなには変わらないので、様子見ましょうという指示になりますね。
やはりじゃあ平熱を知っていること、ちょっとこれはぜひ今日からね、お子さんの平熱をまず測っていただきたいと思いますが、ちなみにこう体温計って、デジタル体温計が今主流ですけれども、あれで十分ですか？
いつも同じもので同じ条件で測れば、参考にはなりますね。
なるほど。その正確に何度かというよりも、この体温計で測るとこの子はいつも何度っていうのが分かっていればいいと。
でそれと比べて、高ければやっぱり熱があるなっていう判断にはなりますし、デジタルだとこう予測値って実際の熱よりはちょっと高く 出る場合もありますので、本当の体温をと思うとやっぱりじっくり脇に挟んで10分とか待ってると実際の熱は測れると思うんですが、絶対それはなかなか無理、
赤ちゃんも30秒とかで測れないと、本当は大変ですから、じゃあその予測値でもいいので、一定の条件下で毎日測るようにして何日かに測っておくことで平熱を把握しましょうと。平熱もだんだん成長で変わってきますよね。
そうですね、
じゃあ折々にチェックして、ここめんどくさいなっていう部分なんですけどね、ぜひやってみましょう。でそもそもではなぜ熱が出るか、このメカニズムも教えてください。
そうですね、熱を出ると慌てて熱を下げなきゃと思うと思うんですけれども、やはり体の中に入ってきたこうウイルスとか細菌を、もう体が自然にやっつけるために熱が出ているので、機嫌がいいようなお熱は慌てて下げる必要は全くなくて、かえってウイルスや細菌がその熱によって死滅していくとか弱まっていくので、お風邪の経過とかお熱がこうビュンビュンで出てた方が、実際短く、済みますね。
なんか熱がビュンビュンってすごいね、出てる感じがしますけど、本当に結構上がる時ってカーッと上がったりするお子さんいますが、その後スッと下がって元気になっちゃうお子さんも ね、って、実はそれってすごくいいことって言ってもいいわけですよ ね、体のためにも熱が出ないとウイルスが入ってしまった場合は困るということで、熱が出たから困るじゃないということをまず覚えていただきたいと思いますが、ただやはりね、突然38度以上の熱がちょっと出て、なんとなくいつもと様子が違う、具合もなんか悪そうだと、その場合インフルエンザなどの病気もこう想定して考えた方がいいでしょうか、この時期になりますと。
そうですね、まあ、熱のみではなくてそれに伴う、うん、まあ、咳が出るとか吐いてるとか下痢してるとか、まあ、いろいろ、まあ、伴う症状も含めてですが、うん、まあ、機嫌が良くって水分取れていれば、うんうん、まあ、慌てる必要はないけれども、うんうん、まあ、季節によっては流行ってる病気は、まあ、そうですね、想定の中には入れといた方がいいですよね、
うん、まあ、でも1日様子見るぐらいは基本的には大丈夫ですよね。では40度出たらどうでしょうか。私40度出たら連れてっちゃうんですけど。
そうですね、もう40度出ると、うん、まあ、9割方お子さんたちは多分ぐったり、
うん、そうなんですね、
しているはずなので、はい、じゃあ40度で絶対じゃイコール病院かと言われると、手持ちに解熱剤もあって、うん、まあ、それを使ってみることが可能であれば、うんうん、まあ、お薬使ってどのぐらい下がるかなとか、うんうん、あるいは熱が下がったら水分取れてるような場合には即病院ではなくてお家でちょっと様子は見てていいと思いますし、うんうん、全くなんか冷やしても下がらないし水分も取れないし、うん、解熱剤も持ってないわっていう場合には、うん、やはり一度受診してちょっと指示をもらっといた方が安心ですよね。
大切なのは水分が取れるかどうかですね。
そうですね、
うん、じゃあ高熱でぐったりしていて水分さえ取れないという状況であれば、はい、持っていれば解熱剤、はい、持ってなければもう病院行った方がいいと。
そうですね、で
解熱剤で一旦下がったら、はい、その時水分しっかり取ってまた熱上がるかもしれないけれども、はい、もう1日翌朝になってから、うん、例えばね、はい、受診とかっていうことでも大丈夫ということだそうです、はい、ということはその熱が出た時の観察ポイントっていうのはそういった水分とかぐったりしてるかとか そうですね、そんなところですか、はい、他には特にないですか。
うん、あとはまあ、お風邪の種類にもよるでしょうから、うんうん、すごい咳で咳込んで、まあ、吐いてて水分飲めないとか寝るに寝れないとか、うん、顔色が悪いとかいうようでしたらもちろんそれもすぐちょっと受診された方がいいですけれども、うん、
はい、わかりました、はい、まあ、熱だけで判断しないことですね、
はい、そうですね、
はい、それからまあこれよくある質問だと思うんですが、
はい、
高熱が出ました、脳に影響が出るんじゃないですかってどうしても思いがちですけれども、これは大丈夫なんですよね、はい、
そうですね、熱だけでなんか頭がおかしくなっちゃうんじゃないでしょうかってよくお母さんたちが言われるんですが、熱の高さではイコール脳に影響がってことはないので、
はい、
まあ、その、まあ、原因の、まあ、ウイルスとかその時の状態とか、まあ、絶対皆さん大丈夫ですとは言えませんけれども、ただお熱だけで何かってことはないですので、まあ、機嫌もいいし熱は高いけどいつもと変わりないわっていうような場合には、うんうん、あまり慌てなくていいと思います。
わかりました、
はい、
まあ、ここもじゃあいつもやっぱり質問多く出る部分なんですね、
はい、
この質問はね、はい、皆さん心配されてると思いますが大丈夫です、はい、で、では続いて熱が出た時のホームケア、まあ、お家でできるケアを一つずつ伺っていきたいんですが、
はい、
先ほどおっしゃってましたが解熱剤は40度の時はまあ使いましょうでしたけれども、
はい、
それよりちょっと低めの場合はどうしたらいいですか。
そうですね、一概に何度だったら使いなさいというわけではなくって、うん、まあ、熱は高いけれども、うん、まあ、水分も取れるしおしっこも出てるし、
はい、
うん、そんなにぐったりしてないわっていう場合には解熱剤なくして治っていくお風邪もたくさんありますので、
うん
うん、一概にすぐ使いなさいという指示にはならないので、
はい、
うん、やっぱり飲めないとか、
はい、
うん、もうぐったりしてるとか、
うんうん、
まあ、そういう症状がある時にはまあ、そういう時は使って水分取れるようにさせてあげてほうがいいですね。
例えば痙攣をよく起こすお子さんなんかだと、うん、はい、常備してたりってこともあるんですか。
またね、痙攣の場合には指示が変わってくると思うので、解熱剤を使うと書いてお薬切れた時に、
はい、
また急にガーッと熱が上がる時もあるので、痙攣を起こしてしまって1回目の方はちょっとまあすぐ病院に行く感じになっちゃうと思うんですが、
はい、
2回目以降の場合には主治医の先生に、うんうん、どういう状態だったらまずけいれんでも使うのか、
うんうんうん、
やっぱり解熱剤を使うのか、うん、その辺は指示をもらっといた方がいいですね。
しっかりとね、
はい、
まあ、最初は分かんないですからね、
う
ん、
そうですね、
まあ、一応これ熱性けいれんといって、はい、赤ちゃんにはよくある、はい、症状で、
はい、
心配はないんですよね、
はい
はい、ですがやはりとてもね見ていて心配になると思いますのでお医者さんの指示を仰いでください、
はい、
で熱が高い時とか、まあ、出始めとか違うと思うんですが、
はいはい、
服とか布団の調節はどんな風にしてあげたらいいですか赤ちゃんの場合は。
そうですね、熱が上がりきってしまったら、うん、もうそれはもうその季節に合わせたいつもの、うん、状態で、そんなにいっぱいかけるとか薄くして冷やした方がいいとかっていうことはないので、はい、上がりきってしまったらいつもと同じで構わないんですが、うん、熱の上がり際は、うんうん、大人も多分こう寒気がしたりゾクゾクするような、で赤ちゃんは実際触ってみると、うん、そういう時って手足がすごい冷たくなって、ちょっと、うん、体は暑いけど、うんうん、なんか顔色が悪かったりっていう時もあるので、うんうんうん、そういう時のみ温めてあげて、上がりきってしまったらもういつも通りでいいと思います。
手足のこう、うん、冷たさでちょっと確認するといいですね。うん、そうですね。あ、確かに私も大人でも熱がガッと上がる時って手足がすっごい冷たくなりますよね。わ、うん、かりました。うん、で、水分補給や食事なんですけれども、はい、これはどんな風にとっていけばいいですか？
吸収の早い水分を、うん、しっかりとっていただけるといいんですが、はい、一般的に言えばイオン水、はい、うん、みたいなものの摂取の方が吸収が早いのと、うん、はい、あとは、まあ、もしそういうイオン水好きじゃなければ麦茶とか、うん、まあ、飲まないよりは水でもいいですが、はい、何かしら糖分とか電解質が入ってるようなものの方が、はい、水分としてはいいかと思います。
母乳とかミルクはどうですか？は
い、そうですね、まあ、おっぱいも飲まないよりは飲めてるんだったら、うん、おっぱいあげといてとかミルクを飲ませといてとは言うんですが、うん、やはり熱がある時には、まあ、母乳ミルクよりは羊水とかの方が体液に近くて、
はい、
吸収が早いかなと思います。
なんかこう栄養つけないとってね、うん、
はい、
どうしても思っちゃって母乳ぐらいだったらとか、うん、ミルクぐらいならと思いますけども、うん、これも負担になる場合もあるということなんですね。わ、
ね、
うん、はい、かりました。でもうちょっと大きくなったお子さんの場合は食事、はい、これは食べなくてもいいってことになりますよね。そうすると
そうですね、熱が高い時はやはりこの消化能力も落ちてますので、うん、なんかついついこの食べて元気をつけさせようと思って、なんか高カロリーのものを入れがちかもしれないんですが、ね、かえって消化できなくて気持ち悪くなっちゃったりしますので、
例えばアイスクリームとか、うん、プリンとか、うん、昔はよくその病院行きになると食べさせてもらえたんですけど、
う
ん、
そうですね、
いかがでしょう？
やっぱり脂肪分が多かったりするので、まあ、おすすめはしませんが、
はい、ヨーグルトもダメなんですか？
ヨーグルトはそうですね、このお腹のこう胃液がこう出てきて、はい、かえって気持ち悪くなっちゃうとか、下痢っぽい時には、はい、かえって下痢が長引いてしまったりするので、
確かにこれも高タンパクですもんね。
そうですね、う
ん、高タンパク高脂肪というものをちょっとしっかり確認して、そうじゃないものを食べるようにするということで、
はい
はい、一番いいのは、まあ、もし食べたければ何でしょう、お粥
とか、まあ日本の場合だとお粥とか、あとは柔らかめにね、ちょっと茹でたおうどんとか、うんうん、なんかちょっとそんなもので、そこにまたせっかく食べるからとかってお母さんたちだと卵入れちゃったりとか、
入れちゃいます入れない方がいいんですね。
そうですね、そういうのは入れないで、本当にもう、うん、ただお粥とかおうどんのみみたいな方が、
わかりました、はい、入れないことが愛だと、
そうそう、はい、
そこをね勘違いしないでいただけるともいいと思います、はい、で熱がね、上がり際とかはもちろんお風呂なんか入りませんけれども、
はい、
2、3日熱が続いちゃったりすると体のこう衛生も保ちたいんですけれども、
はい、
どんな風にこうやってあげればいいですか？
水分も取れるし、本人もそんな動くのが辛い状態でなければ、汗もかいたり、あとは、はい、お肌がこうデリケートなお子さんであれば、うん、水分取っておしっこも出てるわっていう状態だったら、うん、まあ、ささっとシャワー浴びるとか、うん、ちょっと一瞬使って上がるぐらいの入浴は可能だと思います。
そうですか、はい、熱は38度以上あったらやめた方がいいとかそういうのはないですか？
まあ、8度だからっていうよりは、まあ、8度5分ぐらいでも元気な赤ちゃんいっぱいいらっしゃいますので、飲んでおしっこ出てればささっとだったら今入っていいよとは言いますし、
その子の元気によるんですね。
そうですね、
逆にぐったりしてる子はやめた方がいいですか？
飲めないし、なんかおしっこもあんまり出てないわっていう赤ちゃんをお風呂に入れようとは思わないと思うんですが、
そうですね、
機嫌もいいし、ね、いつもと変わらず、ごくごく飲めてるようなお子さんであれば、熱があっても 入浴はいいと思います。
はい、その子の様子をよく見てですね、はい、あとまあ体拭いてあげたりとか。
そうですね、気持ちいいですよね。
あとお尻だけ洗うっていうのも
それもいいかと思います。
わかりました。お湯か何かでね、こうちょっとお尻をやって当たってあげるといいと思います。はい、
そうですね。
それからあの熱の時の体の冷やし方、冷やしポイントを教えてください。
はい、よくこうヒービタシートみたいなのを熱出ましたってあのでっこに貼っていらっしゃるあの赤ちゃんよく見かけるんですが、
はい、
あの熱を冷やして下げようと思ったらおでこだけ冷やしても下がらないので、
はい、
あの血管がこう太い血管がある場所とか、はい、脇の下とか鼠径、
はい、
部とか、
はい、
そういう部分部分を冷やしていただけると、
はい、
うん、冷やして、ね、体温も少しこう下がるます。
少し体が楽な感じになってね。
そうですね、う
ん、浸透差が取れるかもしれませんね。
はい、
で最後にもう一つ、
はい、
生後3ヶ月ぐらいまでは熱が出ないと免疫があるからと言われていますが、はい、実際熱は出るんでしょうか。
はい、そうですね、兄弟がいるお子さん、お兄ちゃんお姉ちゃんがいらっしゃるお子さんはだいたいなんか3ヶ月ぐらいで、
うん、
風邪をひいて鼻水出してお熱を出して、
うん、う
あらあらっていう、うん、あの赤ちゃんいらっしゃいますので、
はい、
うん、あの実は出ますね。
わかりました
、はい、
熱が出ても心配したいのでまずはね様子を見て、はい、場合によっては受診するということですね。
はい、
わ、はいはい、かりました。今日は村上ゆかり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。